食べ一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組を早速スタートしていきたいと思います。季節外れの桜吹雪が舞い散る中、2020年はもうすぐ終わりですね。一体世の中どうなってるんだろうと思うときにですね、よく拝見するのがデモクラシータイムズの横田はじめの現場直撃というインターネット番組なんですけどね、本日はジャーナリスト横田はじめさんにインタビューさせていただきたいと思います。本日お聞きいただくのはインタビュー前半となります。インタビュアーは民主主義を取り戻せ市民メディア放送局の西尾則之が担当いたします。早速お聞きください。
民主主義を取り戻せ市民メディア放送局、今回の、ゲストは、動画配信番組の、デモクラシータイムズ、横田はじめの現場直撃などでおなじみの、ジャーナリストのですね、横田はじめさんにお越しいただいて、インタビューをさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、横田さん、今日本当にお忙しいところ。
いえいえ、今日たまたま横田はじめの現場直撃の収録が午後あって、
はい、
で、夕方配信されて、その足で伺ったと、はい、いうことなんですが、
はい、いつも楽しく拝見させていただいています。
はい、
あと横田さんはフリーのジャーナリストとして日刊現代や、週刊金曜日とか
にも、ネットバイトのハーバービジネスオンラインとか、はい、データマックスとか、はい、岩上康美さんの IWJ の今日記事なども書かせていただいてますが、
はい、ありがとうございます。はい、はい、ちなみにですね、このラジオ番組、以前一貫現代の、小塚薫ニュース編集部長にご支援いただきまして、私どもが一貫現代さんの方の編集部にお邪魔してですね、インタビューさせていただいたりとか、
そうですか、
しておりますので、
ちなみに小塚さんからまさに鴻巣市長の1億円錬金術疑惑の、はい、集会があるという案内を見せていただいて、はい、面白そうだなということで取材させていただいたのが、
詳しく後ほど、お聞きしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では早速ですね、質問に入らせていただきたいと思います。
はい、
横田さんがジャーナリズムのですね、世界に入るきっかけが、高校生とか大学生の時に、若い時に、ジャーナリスト、の本田勝一さんに、
そうですね、
憧れてということでしたんですけども、なぜジャーナリストに、ね、なろうと思われたのでしょうかというのが、
まさに本田勝一さんの本をですね、高校時代に、熟読というかもう、片っ端から読んでですね、はい、僕らの同世代のジャーナリストでは結構いるんですが、はい、本田さんのような仕事をやりたいと、うん、本田さんに触発されてこの業界に入ったという記者仲間何人もいるんですが、僕もその一人で、本田さん、要は本田さんのような仕事ができればいいなという憧れから、真似をしてというかですね、本田さんがルポルタージュの次の質問にかぶっちゃうんですが、ルポルタージュの方法という本を出されててですね、これは、朝日新聞の朝日カルチャー講座というところで、受講生に対してとにかく100枚の400字詰め原稿用紙100枚のルポをとにかく書いてみると、そういう中から道が開けるみたいな、話をして、それがそのまま本になってたんで、じゃあこれを真似してみようと、実践してみようということで、はい、この世界に入ったというかスタートしたと
私も大学生の時に、あの本田さんの本はだいぶ、読ませていただいて、あの中国の、
旅とか、
あと南京虐殺、あとは戦場の村とか、あの殺される者の論理、殺される者の論理とか、結構ですね、
そうですね、
こう注目されていた方でもいらっしゃいましたので、あのすごく今でも印象が残ってるんですけど、あのちなみにですね、横田さんが、あの番組先ほど の, あの横田はじめの現場の動画の番組でもあの、普段もですね結構あのサングラスをされていらっしゃいますけど
あそうですね、
このサングラスをかけていらっしゃるというのは、その本田さんの影響とかいうのは、特にそれはないんですかね。
まあ、それもあの一つの理由ではあるんですが、あの取材してるときは別にかけてるわけじゃなくてですね、雑誌、記事の中でなんか写真出してほしいというときはサングラスで出ていますし、動画配信の表に出て不特定多数の人が見る場面ではサングラスをしていると。これはあの取材のやりやすさというか取材上の事情というのがあってですね、週刊金曜日で、ゼネコン疑惑の取材をしているときに、まあ、東北全体で、仙台で談合が、まあ、されてて業者が決まっているという話を取材しているときに、はい、ゼネコン関係者が報道関係者と会っているときに、バレたらもう会社クビになるという話を聞いて、で、そういう潜入取材というか、業界関係者から深い話を聞くには、あんまり顔を出さない方がいいと、いうことが分かって、それが一つの理由なのとですね、あと取材してるいつ行くうちに自民党支持者だけの限定的な、総選挙向けの決起集会とかでですね、結構あの記者と名乗ると入りづらいような取材もあってですね、あと沖縄であの那覇防衛施設局長の取材で行った時には、行きつけのクラブがあるのを聞いてですね、で防衛省の工事を受注している業者のふりしてそのあのいつも指名している女性から話を聞くとか、まあ、そういう取材をする上でやっぱり顔は表に出さない方がいいと、あの誰もが知っているようなことになるとかえって取材をする上ではマイナスが多いということがあるんで、あと直撃取材をよくやってるんですが、顔がバレるともうガードされてなかなか近づけないというところもあって、まあ、そういう取材上の理由からサングラスをしているというのがいきさつなんですが、
あそうなんですね、あの本田勝一さんの先ほど、あの若い時にルポンガージュの方法という本を読まれて、まあ、影響を受けたということなんですけども、横田さんがご自身がですね、取材のあり方でだとか、記事の書き方についてですね、まあ、どういったところを一番気をつけていらっしゃったりされるんですか？
僕の場合はフリーでやってますんで、あの基本的にあの例えば週刊誌の場合は企画会議を通ってで取材を始めて記事になるという、まあ、これが基本的なパターンなんですが、そのまず企画会議通らないと話にならないんで、いかに企画会議通るような、まあ、魅力的なというか読者を受けしてかつ社会的に意義があるのかというところを一番気にしながら、いくら自分が興味あったりあるいは社会的に意義がある問題でもですね、企画会議とって記事にならないと話にならないんでですね、そこは社会的な重要性は、まあ、もちろんなんですが、それより以前にですね、どうやって、企画会議を通すかと、例えば、まあ、小池知事が有名な時には小池知事にいかに絡めるとかですね、小泉進次郎が人気がある時には、小泉進次郎を追っかけてどうそれに絡めて記事にするかとかですね、そういうふうに、知恵を絞りながら取材をしてきたというところが、まあ、一番重視してきたところなんですが、
はい、
で有名人知名人を絡めると、そうしないと日刊現代とか週刊誌企画が通らないと、
やっぱりその時々の、やっぱりこう、注目だとか、非常に意味のある、ニュースとか話題とか、あるいは人物と、いうところはやっぱり非常に大事にされているというか、そうなんですね、
でそういう人が絡めば企画会議通る可能性もあるの で、はい、でその人に絡めて自分がやりたいことをこう、うん、重ね合わせるというような手法を、うん、取ってきたんですけども、
はい、ありがとうございます。それで今先ほどもお話ありましたけども、横田さんが、フリーでジャーナリストをされていらっしゃるのは、まあ、よく言われますけど大手メディアに所属しているとですね、まあ、何らかの圧力が働いたりとか、自分の好きな記事が書けないとか、上の、まあ、例えばデスクとかね、上の経営層とかに、まあ、忖度して、自分の書きたい記事が書けなくなるから、まあ、フリーで今やってらっしゃるということっていうのは、あったりするんですかね。
いや、僕はちょっと変わった経歴というか、理工系の大学行ったもんですから、はい、ちょっと工業大学行っててですね、
立派な
で あんまりそのメディアに就職してということはあんまり意識しないで、とにかくまあフリーでちょやってみるかと。で理系出身でそんなジャーナリズムの仕事なんかできるのかなと思いつつ、一方で本田さんの本を読みながらとにかくやってみればいいんだみたいなことで実践的に始めたんで、本当にこう、仕事として成り立つのかどうかを含めて未知数なところから始めたんで、大手メディア、文藝春秋とか朝日新聞とか、はい、普通に受けるとまあ100倍とかすごい競争率なところで、なんかをパスしてそういうところに入社したという経験は全くない、全く別のルートでこの 業界というか仕事を見よう見まねで始めたというのが、原点というか出発点なんですけど、
ね、やっぱり理工系のこう出身の記者というのはやっぱ珍しい、
まあ、実はでも本田勝久さんも薬学部出身でですね、 あと朝日だとあの亡くなった石川真澄さんという小選挙区制度運用の時に反対の論陣を張った数少ない人は理系で、まあ、ちょくちょくはいるんですけども、まあ、全体的な割合としては少ないと思いますし、まあ、理系だと大体、まあ、この値ある研究テーマ、開発テーマは一筋みたいな、はい、で他のことはあまり興味ないという人が多いんですが、僕の場合は、まあ、高校時代に本田さんの本を読んでたということもあって、ちょっと、まあ、理系とかが好きな面もあったんですが、はい、そこだけで、終わるのはちょっと おかしいというか不十分じゃないかなと思いながら、はい、こう今の道にこう入ってた。
なるほど。あと本田勝一さんというのが、ギニアコーチとか、探検の、題材を、まあ、実際に取材に行かれてて、やっぱりそういう、こう自然のなんですか、ね、そういうことに対しても非常に興味が、横田さんは結構そういうところに
関して もともとはですね、朝日ジャーナルのもう粒なくなった雑誌ではあるんですが、ノンフィクション大賞というのがあって、はい、でそこで一番最初に入選したのが、石垣島の白子という、サンゴ礁がすごい綺麗なところで、そこに新空港を作ろうという計画が浮上して、それに地元の住民の人が反対しているという、まあ、テレビでドキュメント番組があって、でこれを取材してみたいなと思って、現地に行って、まとめて朝日ジャーナルのノンフィクション大賞に出したら入選したというのが、まあ表に記事が出たという面では一番の第一号の記事だったので、まあ、自然環境のところから入っていたと、
はい、
でその後は奄美大島のムガリ道場というですね、都会の若者たちが共同生活している南の島の奄美大島というところの宇検村というところで、住んでたらそこに右翼のダンプカーが突っ込んだという襲撃事件があったんですが、まあ、背景には地元の開発計画をめぐって、反対している邪魔な連中を追い出そうという、まあ、そういう思惑があったと見られるんですけど、それを記事を買いまとめてノンフィクション大賞にもう一回出したら大賞をいただいたと。で、まあ、連載をした後、本にして、で、ジャーナルの編集部からはじゃあどんどん記事を書かせてあげるよという言われてたら、休刊になってしまったと でそういう時に、まあ、本田勝一さんがその朝日ジャーナルの意思を、引き継ぐ雑誌として週刊金曜日を立ち上げようと、はい、で名優の筑紫哲也さんも亡くなられたんですが、はい、ニュース23、はい、TBS の番組でも活躍されてた方と組んで、はい、週刊金曜日を立ち上げたというのが、93年、はい、27年ぐらい前の話なんですけど、で、ちょうどその週刊金曜日が立ち上がってそこで書かせていただき始めた時に、奄美大島というのは実はあの唯一小選挙区制が先行的に導入されたところで、で当時はあの中選挙区が制度だったんですが、奄美大島だけは遅れて復帰したんで、定数1の小選挙区が全国で、奄美だけあったんですが、その時に安岡沖春と徳田虎雄さんという2人の強敵がこう金権選挙して、で小選挙区制というのはとんでもない制度だというのを、政治ネタとして、93年ちょうど政治改革が、はい、小選挙区導入が争点になってた時に、うん、週刊金曜日で、書いたというのが、まあ、環境問題から政治問題に移っていくきっかけだったんですけども、はい、で環境問題を取材しても結局あの政治が最終的に決断するんで、はい、政治にも踏み込まないと環境自然が一家に素晴らしいというところだけを強調しても政治を変えないとその開発計画が止まらないとかですね、はい、そういうことに気がついて、で政治も取材しないといけないと思ってこう永田町外すると、まあ、これがまたなかなか面白い世界というか、
まあ、環境の問題はまさに本当に政治の問題って、あの沖縄の、ね、辺野古の基地の問題もまさにそうですよね。
そうなんですよ、
本当に切っても切り離せないんです、
ね、辺野古 の、 あの大浦湾、南北側のところにサンゴ礁のすごい群落があって、はい、今軟弱地盤が見つかってですねそこに杭を何本も打って地盤強化するともうそのサンゴ礁が壊滅的被害を受けるんじゃないかということが言われているんですが、それをどう止めるかというのはやっぱり政治マターになってくるん で、 で玉城デニー知事が誕生する沖縄県知事選も取材したんですが、まあ、尾長さんの意思を引き継いで辺野古反対ということで当選したんですけど、一方で安倍政権菅政権はその沖縄の民意を無視 し続けていると、でこれはもうあの政権交代しない限りこう辺野古の埋め立て工事は止められないと、いや、まあこういう構図になっているわけで、環境問題と政治はこう密接深くなると、
まあ、開発の問題とまさにそのいろんな利権がそこに絡んできているというのは本当にもう、あの全国にもいろんなところで、
自然環境を破壊する背景には、その土建政治、自民党の伝統的な政治スタイルがあって、とにかく公共事業をどんどん進めれば建設会社の仕事が増えて、建設会社から献金を受けてる自民
党、土木、あとはそういう建設資材の会社、やっぱり、ね、安倍元首相なんかもね、山口出身で、そういう関係もあるんじゃないかとか、あの今現首相の菅さんもですね、やっぱり体制建設絡みでいろんなことが噂されてますけども、まさに今の話とつながってきますよね。次の質問にさせていただきたいと思います、はい、横田はじめさんといえばですね、小池百合子、はい、東京都知事の、まあ、天敵と、呼ばれています、まあ、知る人ぞ知るなんですけども、あの有名な、小池都知事の排除発言を、横田さんが、まあ、の質問でですね引き出して、まあ、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった小池都知事の、総理大臣への道を遠ざけただけでなくですね、当時の野党、最大野党の民進党ですね、を、まあ、解体して、まあ、リベラル勢力を潰してですね、まあ、いわば第二自民党である、まあ、希望の党を、まあ、新しく結成して、都民ファーストの会から、まあ、国政に、まさに乗り出していこうというですね、当時の、まあ、小池都知事の、まあ、野心というか野望というか、まあ、それをくじいただけでなく、 話ではですね、安倍前首相の、まあ、野望というか野心まで、まあ、くじいたのではというふうにまあ言われているわけですけども、私もですね、あの当時のことを思い出して振り返ってみる、でもですね、あの局面というのはある意味で日本の政治上ですね、非常に重要な、本当に局面であったんじゃないかなと、いうふうに思うんですけれども、そこに関わったまさにそのジャーナリストとして関わった横田さんご自身として、まあ、どうしてあの小池都知事 の、排除発言を引き出すことができたのかと、ご自身ではどう思われていらっしゃいますでしょうか。
あ、これはですね、あの幸運ラッキーとしか言いようがなくてですね今日も小池知事会見があって手を挙げたんですが誘われなくて結局終わった後にいつも声をかけているんですが、この2017年9月に、末の発言以降僕は一回も刺されてないんですよ。でそのこの刺された時も半年ぶりだったんですよ。
はい。
で なんでこのタイミングで刺してくれるのか非常に疑問というか、まあ、こっちにしてみれば絶好のチャンスが巡ってあの発言を引き出せたんですが、なんであの日に限って気が変わって刺したのか、未だによくわからないと。ただ、まあ、推測すればあの時はもう小池さんイケイケどんどんで、小池市長誕生かと希望の党大躍進かみたいな高揚感気分が高まって、まあ、たまには刺してみようかなぐらいの心の油断というかですねできたんじゃないかと。それの産物ではあると。ただ僕は天敵と呼ばれているんですが、建設的提案を含めた質問だったと、排除するとむしろ政権交代が遠のくんじゃないかと、いうことで、質問したと。で、あの時はちょうど原発ゼロを掲げてですね、脱原発を掲げて、希望を立ち上げたと。で、あのまま小池さんが排除しないと、リベラル派から鳩派まで全部包み込んでですね、安倍政権に対峙すれば、安倍政権倒れたかもしれないと、政権交代実現したかもしれないと、で、なんでそんな その道を選ばないのかと、いうことで、小池さんにとって排除するというのはマイナスじゃないかという意味を込めて質問したんですが、こちらの意図は全然汲んでもらえなくてですね、排除しますと言ってしまったと。で、実は加田由紀子前滋賀県知事から、小池さんの希望の党立ち上げを非常に評価すると、これで原発ゼロを掲げた初めての連立政権ができるかもしれないということで、電話をいただいてたんですが、まあ、その加田さんの希望を打ち砕くものでもあったと。で、リベラル派の中には脱原発の安倍智子さんとか近藤昌一さんとかいたわけですから、そういう人をむしろ排除するんじゃなくて一緒に戦えば安倍政権は倒せたと。で、非常にもったいないことではあったんですが、まあ、実は小池さんは安倍さんと当時裏でつながってて、憲法改正をするために、裏取引をして、で、憲法改正 に協力するから、安倍さんの次は私が総理大臣やらせてくれないかという電話をかけてたというのが、女帝を書いた石井妙子さんと近藤さんという元週刊現代の方との対談でそういう話が出てくるんですが、まあ、そうだとしたら改憲勢力が伸びるのを阻止したということで非常に意味があったことではないかと、まあ、小池さんの心理が本音がどの辺にあったのか未だ、話もできない関係になってしまったんで、わからないんですが、小池さんが本当に総理大臣になって原発ゼロを実現して、あと情報公開透明化を掲げてたんで、森かけ問題の徹底追及を国政でもやるというようなことを実際公約に掲げて政権交代して実行に移していれば、もうはるかに早くこの、腐敗した安倍菅政権 から、政権交代を実現できていただろうにということで非常にもったいないなと思う面もあると、
の排除というのは具体的に言うと、まあ、民進党の、前原さんと一緒に、今言った憲法改正、それと安保法制ですかね、この2つを、
不明にしたと、
これに賛同しなかったら、基盤の党に入れないよと、いうことを、
そうですね、公認しないと、
ただ今のお話聞くと、まあ、安倍さんとの裏取引じゃないですけど、まあ、本音を早く出しすぎた、ちょっと勇み足だったのかなっていうのはどうなんですかね、
まあ、高揚感というか、
も
う、政権交代直前というか、いうところで油断したのか分かりませんが、でもまあ早めに出してくれたことで、小池さんの本音が、明らかになって、で、立憲民主党枝野さんが、立ち上げて、まあ、一定程度野党第一党になったと、いうことからすれば、まあ、早めに本音が出て排除発言が出たことで、結果的にいい方向に行ったのかなと、
で逆にあの排除発言がなかったとしたら、まあ、その歴史もしとか食べ物はないって言いますけども、もしあのままの勢いで言っていたら、どうなんでしょう、もう立憲民主党もできていなかったかもしれないですし、まあ、今とは違った政治状況、あるいは憲法も改正の方向に行ってたっていう可能性っていうのも、
まあ、小池さん見ても分かるように、まあ、これ橋下徹さんとか維新にも共通するんですが、もうトップダウン的な、政党、都民ファーストもそうですけど、まあ、自由なリベラルな雰囲気がほとんどないんでですね、もう恐るべき自民党と第二自民党的希望が二大政党制になってたら、もう非常に恐ろしいというか、共産党ぐらいしかまともな人がいないような、状況になってた可能性もあると。一方で小池さんが、あの裏取引しないでとにかく安倍政権を倒して原発ゼロを実現すると、で当初加田由紀子前知事が期待したようなですね、とにかく自民党政治安倍政治を2ピリオド打つというところに重点を置いて、他のリベラルな野党議員とも連携するという、まあ、そういう方向に進んでいけば、これはまたあのより早く政権交代が実現した可能性もあるんですが、まあ、小池さんの本音本性からするとそういう気持ちはさらさらなかったと、裏取引してた可能性の方が高いんじゃないかと今は見てるんですけどね、
はい、ありがとうございます。
はい、聞いていただきました。次回はインタビュー後半となります。ぜひお楽しみに。2020年も終わりですね。風邪にもコロナにも気をつけて楽しいお正月をお迎えください。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。